不思議ラジオ金座座の石山です。どうもです。今日もゲストに来てもらってます。この方です。
ロンペです。よろしくお願いします。
はい。
ラフランスです。よろしくお願いします。
どうもです。
お願いします。
この3人で今日はやっていこうと思います。
はい。
で、お題はですね、話題沸騰ということでいいんじゃないですかね。マーベル・シネマティック・ユニバースの、これフェイズ4になるんですかね。
そうです、そうです。
2021年はもうすっかり MCU イヤーということで、ドラマイヤーですかね。ワンダービジョンと、何でしたっけ、あれ正式名称。
ファルコン&ウィンターソルジャー。
ファルコン&ウィンターソル
ジャー。そうそうそう。バキツバと呼びすぎて、元の名前は分かんなくなりました。はい。をですね、見終わりました。今日はゴールデンウィーク真っただ中の5月3日に録音してるんですけど、その2つが終わった時点でちょっとお話ししようじゃないかということで、今日は感想会ということで2人に来てもらってます。
はい、
はい。で、ワンダービジョンと、ウィンターソルジャーを、ウィンターソルジャーじゃない、バキツバをもう、ちょっと同時進行でお話ししていこうかなと思ってて、とは言いつつ、説明を一応しますと、何も用意してないんですけど、ワンダービジョンは、まず一番最初に始まって、だからあれでは何でしたっけ、スカーレット・ウィッチ、ワンダー・マキシモフと、ビジョンの、お話に特化した、ドラマがまず始まって、その後、ファルコンだから何でしたっけ、サム、演じるじゃないサム、アンソニー・マッキー演じるサムの、ファルコンと、バッキー・バーンズ、かっこウィンター・ソルジャーの2人のバディモノの、ドラマが、あったということで、非常に盛り上がって、でこの後はロキを控えてるんでしたっけね。
そうですね、はい、
これも非常に楽しみではあるんですけど、ワンダービジョン始まりがまず、そうだ、今回も、がっつりネタバレはしていこうと思ってるので、よろしくお願いします。
はい。
シットコムミーツ MCU ということで非常に話題になって、で本当にシットコムから始まって、これは一体どういう風にやっていくんだろうっていう思って、完全に MCU っていうか、アメコミだから SF なわけなんですけど、人工知能が、体を持った存在のビジョンがシットコム60年代とか50年代の世界観でこう出てくるから、これはどういうことなんだろうっていう風に最初、2話一気に配信されたんですよね。
一番最初だけそうですね。
そうですよね。で、2話目の終わりに、やっぱこれちょっときなくせえみたいな匂いがし始めて、3話からはもう怒涛の展開で、実は、ワンダが作り出した虚構の世界の中に、実際にウエストビューっていう街が取り込まれた状態で、存在していて、外から見ると、もう観測、できないようなゾーンになってて、その中で、ワンダが、シットコムを、子供の頃から好きだったっていう設定があって、その世界観を作り出した中で、街の人々を洗脳状態にして、動かしてたみたいな、すごいお話になってて、結構びっくりでしたよね、あれはね。
そうですね、オープニングからいつものマーベルオープニングロゴが出て、画角が狭くなっていってモノクロになってい
くの
があって、
その、
年代ごとのオープニングもあって、
そうですよね、
テレビ CM 風の映像が入ったりっていうのがあって、ここまで多分ワンダが作ってるんだろうなみたいなのが展開するっていう、面白かったですけどね。
そうですね、ワンダのプロデュース能力みたいなのも結構すごいですけどね、自分で演じつつCM まで作りつつみたいな子供の頃好きな人ってそこまでやっぱ妄想してやっぱり番組作りとかしてたのかもしれないですね。でそれにが超能力を持っちゃったもんだからみたいな。でビジョンは、あれはエンドゲームでなくなっていて、で今回出てくるビジョンはワンダの作り出した、なんて言えばいいんですかね、 再生された亡骸みたいな感じだったんですよね。でワンダが切り抜くと時々白目になってるみたいな。
あ
れもすごいなと思って、
頭がえらいことになってます
から、ね、そうなんですよね、うん、貫かれたままの状態で、うん、まあ、ワンダの記憶の中にある、もう思い出したくないものが突然現れたりとかするっていう表現でしたけどね、うんうん、で今回は何でしょう、前ソーに出てきた、ウーでしたっけ、あの
ジミーウ
ーですね、ジミーウーですね、
ジミーウーは
アントマン、
アントマンか、うん、ははは
は、マイティソーに出てたのは
ダーシー、あ、そうかそうか、あの、はい、女性科学者みたいな人ですね、あの人結構いいですよね、
うん、
好きですね、なんかああいう天才像みたいのって、
そうですね、あと、うん、キャプテンマーベルに出てきたモニカ、
モニカ・ランボーですね、が、
まあ、再登場キャラという感じですかね、はいはい、
うん、
僕その3人とも一切覚えてなくて、
あ
まあ今回のこのドラマシリーズ、まあ、あのバキツバの方もそうですけど、やっぱ何でしょう、過去作からの、うん、要素っていうのが非常にこう毎回楽しい部分の一つじゃないですか、で、はい、みんなが 見返すのが一種のイベントみたいな感じになってて、で何でしょうかね、あのディズニープラスに契約してると突然過去作が一番上に来てて、おやっと思うと、まあ、その要素が必ず入ってるという現象もあって面白かったりするんですけど、まあ、
でも本当キャラクターのチョイスが絶妙な感じで、本当、
ね、
過去作が全部見れるディズニープラスで、はい、まあ過去の MCU 作品をまた見たくなるようなサービス
ですよね、
まあ、戦略でもあると思うんですけど、まあ本当にうまいと思うし、思わず僕はキャプテンマーベル見直しちゃいましたけど、
うわ僕も見返しましたわ、うん、
なるほど、
そうだから DC にはないやっぱそういう新しいビジネス作り出す力みたいなのがすごいですよね、うん、そうで、モニカ・ランボーってこんな子いたっけと思ったら、あれ子供ですよね、町のキャプテンマーベルの方
では
ね、
役者さんは変わって、ね、
そうですね、
年代が飛んじゃってるからってこと
です、はい、お母さんの方が基本的に、あのキャプテンマーベルの、まあ、盟友というか、
そうですね、
うん、
まあ、でその今回シールドに代わって出てくるソードという組織の、はい、まあ、設立メンバーという感
じです
ね、
キャップにとっての、エージェントカーターみたいな、
うんうんうん、
あれ何さんでしたっけね、何カーターだったか、アペギーカーターか、そうですよね、はいはいはい、なんか僕もだからあのバキツバ終わってからあのウィンターソルジャーとシビルウォーを見返したんですけど、こんなんか全然覚えてなかったシーンがすごくよく見えてくるっていうか、
はいはい、
あのまあちょっとバキツバの方にも飛んじゃうんですけど、シャロンカーターって、
うんうん、
そこまで印象残ってなかったんですけど、このバキツバ見てから見返すとすごいいいキャラクターで、
はいはいはい、
あのお隣さんとして出てくるじゃないですか最初、
そうですそうです、
もう、はい、あのお隣さんのなんかちょっとあれですけどエロい感じが
そうそう
これちょっといけるかもみたいな、
そうですね、なんか洗
濯物をそう
コインランドリーかなんかに持っていこうと思ったら、
はい、
キャップが戻ってきて、
うん、
あのうちの洗濯機使えばいいよ、
そうです
よ、ね、コーヒー一杯でうちの洗濯機使ってみたいな話をしている、そうそうそう、ちょっといい感じのシーンなんですよね、
ちょっとその前にナターシャってあのブラックウィドウにお隣さんの、はい、お向かいさん あのナースさんに声かければいいじゃんとかって言われて、そうかなとか思って、
そう
で、あのナース姿なんですよねその時ね、
うん、
もうあんなのたまんないでしょ絶対とか思ったら実はエージェントだったみたいなのもすごく良くて、
の時にあのそれが発覚する、
そうですよね、ペギーカーターの
ペギーのお葬式の時に
姪っ子だったっていう、
そうですそうです、はい、
あでもシャロンに関してはなんか正直あんな立場になっていたってことは
そうです、
全然想像できてなくて、
想像つかない
です、うん、いやなんか僕は自分で反省したぐらいでしたね、なんかね
何を反省したんですか、何を
その想像ができてなかったね、
いやでも下手に想像するとなんかやっぱこうびっくりすることがなくなっちゃうとやっぱ良くないです、
まあまあね、うん、それはそうかもしれないです
けどね、ポカンと見てるぐらいでもまあいいのかもしれない、
まあ、そうですね、びっくりする要素を残してたぐらいの、
そうそうそう、
最終的な目的みたいなものまでは行ってないですよね、そのシャロンの今回の
まあそうですね、うんうん、ラストで実はみたいな部分は
実は彼は言いましたけど、うん、それが一体どこに繋がるのかまではまだわからない感じにしてるますもん、
ね、そうですね、
まあ多分どれかの作品に繋がる
繋がるんでしょう
ね、でしょうねみたいなこと、まあいくつかの候補があるんじゃないかなみたいな感じですね。
バキツバのそのシャロンのラストシーンに関してはちょっとなんか微妙な気持ちもなくもないんですけど、
うん、
まあでもちょっとそれまた後にしまして、ワンダービーの方にちょっと戻ると、
はいはいはい、
何でしたっけね、だからそうそうそう、いろんな人が出てくるって話があって、
うん、
で、まあ、モニカ・ランボーは成長した姿で出てきて、で、うん、今回は特殊能力まで身につけることによって、なんかすごい、なんだろう、人物的にこう重要な人にこうこれからなって、あの人って何でしたっけ？なんか、ちゃんと原作コミックスにも登場するキャラクターなんですよね。
そうですね。光を、なんか、体を光化させるみたいな。
はい
はい、まあ、ちょっとだけ描写が出てきますけど、
うん、なんか、うん、出てきましたね。
多分その、ちゃんとした、ヒーロー名のあるヒーロー
に、ね、うん、色ですね、
はい、
強キャラですよね、光系の能力って
そうですね、
うん、多分キャプテンマーベル2に続編なんでしょうね、うんうんうん、という感じですよね、多分ね、
そうですよね、かなり重要なサイドキックになるのか、まあ一人でヒロインになるのかわからないけど、
うん
うんうん、強そうだし楽しみだなと思って、でそういう意味で言うと今後も多分登場するであろう、まあ、もうワンダビの、あのネタバレも全開でいきますけど、僕的にはアガサ、
うん、
あのキャスリン・ハーンですね、僕たちがあの、うん、以前にお話しした、あの番組名何でしたっけ、
ある家族の
肖像ですね、出てくる、奥さんの役のキャスリン・ハーンが、まあ僕たち的にはあまり間を置かずに、
だから僕らだけですよ、
おおあんまいないっていうね、
そうそうそう、
そうそう、
あの子やんっていう、ね、
そうだ、あの話した後、HBO Max が、U-NEXT っていう配信サービスの中にこう組み込まれたんで、今後は U-NEXT に加入してる人は、ある家族の肖像を、見ることができるようになったので、もし気になる方は見ていただいてですね、
なるべく元気な時に、
そうですね、で、はい、キャスリン・ハーンが、まともなちゃんと 人の役で出てますちゃんとシリアスな人として出てきてますけどね、そうそう、なんかあのちょっと話それますけど、僕たちの、
はい、
トークルームにいらっしゃってる、松さんですね、あのシネマクティフの東京支部の、
はいはい
はい、松さんも今 U-NEXT いろいろ見てるらしくて、ある家族の肖像も、はい、サクサクっと見てるみたいですよ、僕が
まんまと進めたんで見てますね
重いね
んな、そうそう、そうで、ワンダービーなんですけども、
あ、それで、うん、そのアガサ・ハークネスって、
はいはい、
まあ要するにワンダービジョンのヴィランだったわけなんですけど、
そうですね、
まあ、僕あんまりマーベルの原作詳しくないんで、うんうん、まあ、こういうキャラクターがいるんだなという感じで、うんうん、まあ、こういう名詞出てきた後にすぐ調べたんですけど、
うん
うん、
まあ、なんかあのびっくりするのは、そのアガサ・ハークネスって普通にカタカナで打って検索したら、うん、もう マーベルファンの人があの、うん、書いてるブログとかヒットしたんですけど、
はいはい、
なんかその方はもうまだワンダービジョンの、放送があの配信が始まる前の時点の、
うん、
予告編の映像が公開された時点で、
うん、
このアグネスってキャラクターがいるっていうのは分かってたんで、うん、そこから、名前から予想して、
うん、
アガサ・ハークネスの名前の一部を使った名前になってるってことを、
うん、
もう推理して、あの、これがアガサなんじゃないかってことを書いていて、あのアガサ・ハークネスってキャラクターを紹介してたんですよね。
なるほど。
本当に詳しい人はすごいなっていう感じがし
ました、ね、その予想してた人はもう見ながらもうギンギンだったんでしょうね。
そう。
なんかワンダービジョンって後であれ話そうかなと思ったんですけど、うんうん、ワンダービジョンってなんかその作り作風がすごく今までシットコム形式で独特だったじゃないですか。
うんうん、
でなんか1話 公開されるたびにものすごい考察してる人が、あの前のあのテネットの考察部屋みたいな感じで YouTube 上げてる人いると思うんですけど、ワンダビジョンめっちゃ考察の人が考察しまくってたんですよね。これはこうじゃないか、これはこうじゃないかっていうので、
みんなって考察好きですよね、
そうそうそう、
世の中ってね。
でさっきのローベさんの話だと、そのアグネスが、あのずっとブローチしてるんですよ、胸のところに。
はははは、
最初からずっと。
ははは
で、なんかそのアガサ・ハークネスっていうのは、そう、やっぱ胸にブローチをつけてるキャラクターなんですよね。
うん、
あの、出ましたよね、お母さんからもらったブローチなんですよね、
うん、
確か、
うん、
胸につけて
る。でしたね、うん、
そうそうそうそう、あれを要は出た時からアグネスってキャラクターが胸にブローチをつけてるから、彼女はアガサ・ハークネスじゃないかっていうことを考察してる人がめっちゃいて、なんかすごいこう、ワンダービジョンについてはこう盛り上がりやすいこうあのドラマの作り方してるなぁと思ってて、誰かがパッと出てくるたびに、こいつ誰や、こいつ誰やってなるのがすごい上手でしたね。
考察煽る作りも考えてやってるってことでしょうね、きっとね。
めっちゃそういう、
しかもだから一挙配信じゃなくて、その毎週配信のドラマで、まあ毎週に楽しみになる要素
を
な
んか
加えてきてるって感じがして、
そうですね、う
ん、映画ではできないことですよね。 そうなんですよ、それはね、
うん、だからで、マンダロリアンのシーズン1って、うんうんうん、あの、うんうん、日本は世界と同じタイミングで配信されなくて遅れてたんじゃないですか。でやっとそのマンダロリアンのシーズン2でやっと世界同時タイミングになって、あの、ま、それも毎週楽しみに見てたんですけど、
うんうんうん、
あの、ま、マンダロリアンのそのなんでしょうね、配信タイミングですげえ盛り上がったのっていうのは、まあ、最終回が特にそうだったと思うんですけど、うんうんうん、あのそれをなんかワンダービジョンはその毎週やってるようなところがあって、
ね、
まあ、世界同時、うん、ほぼ同時のタイミングでなんか盛り上がられてるのはすごい面白かったなって感じがしましたね、うん
うんうん、やっぱ同時っていうのは大事ですよね、僕的には、うん、なんかよく映画とか見ててもアメリカでは去年公開されてんだみたいな、ちょっとやっぱしらけるというか、別にいいけどね、自分だけの体験だからいいんだけど、やっぱなんかみんなで一緒に見たいとこはやっぱあるかなっていう。そう、ワンダービーだからそういう意味で言うと、まああのすごいサプライズキャラクターがやっぱり僕的にはクイックシルバーかなと思ってて、
そうですね、
まあ、
はいはいはい、
最終的にはね、うん、
エピソード 5の最後ですかね。
そう、
そうです
ね、あれは結構ざわつきましたよね。でも
いやいや、僕なんかあそこは超びっくりしました。
超びっくりしましたよね、
うん、そうだから、ワンダの弟ですよね、うん、クイックシルバーというかね、すごい
前のエピソードで、はい、あれですよね、あのピエトロを思い出すってエピソードが、
ああそうかそうか、
伏線になってたっていう感じ
です、ね、ああああ、そう、だからあれは何でなんか死んじゃったんですかね、アベンジャーズ、
そうです、エイジオブルドロン
で、死んでしまった、はい、
ピエトロ
こと、はい、クイックシルバーという超スピードの、
はい、
キャラクターなんですけど、はい、ちょっと複雑ですけど X メンにも同じクイックシルバーがいまして、
はい、
でこっちは、別のエヴァン・ピーターズが演じてるんですけど、
はいはい、
あれ X メンの方にはスカーレット・ウィッチっていないですよね。
いないです、
いないですよね。だからあれはマグニートとの絡みで出てくるんだ
ろう
な。あの原作ではマグニートの息子っていう設定があるんですけど、す、ね、まあ、今回に、X メンにおいても MCU でも、まあ、それは出てこなくて、
まあ、匂わせ程度ですかね。
匂わせ程度
なんでしょうね。 X メンの映画にはあります、ね、
そっかそっか。で、今回、MCU にもかかわらず、X メン版のエヴァー・ピーターズが演じるクイックシルバーが現れるという、うん、衝撃的な展開があって、すわ、ね、これはとうとう、X メンの合流をこういう形でさせるかってい う,
そ う, そ う, そ う, そう、ね。だから、その、X メンがこの後 MCU に合流するのは間違いないじゃないですか。
うんうん、間違いない。そのさせ方ですよね。
うん、そう。で、僕は、FOX 版の俳優と、
はいはいはい、
全部変えて、まあ、リブートして MCU でやり直すんだって思ってる人がすごい多いと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、僕は すごいそんな簡単なことじゃないと思っていて、X メンってなんか歴史の積み重ねみたいなところがあるキャラクターじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからマグニート登場させるんだったら、なんかアウシュビッツから あたりからエピソードを描くことになるわけなんですけど、
うんうんうん、
そうなるとなんか MCU のフェーズ3までで描いた世界に X-Men たちがいてなんか何も世界に影響を与えてないというのはどう考えても不自然なんで、
おかしいですよね、確かにね。
だから確かに、うん、そう考えると X-Men とかあのファンタスティック4が合流させるのって、うん、なんか俳優を一新するにしても、
うん、
僕はなんかマルチバースしかないんじゃないかと思っていたので、
そうですね、やっぱり異次元から来させなきゃいけないですよね、
う
ん、
デッドプールはもう、うん、MC の発表は、あの交流が発表されていて、うんうんうん、きっとライアン・レイノルズがやるわけだと思うので、
はいはいはいはい、
多分何らかの要素でマルチバースを使うんじゃないかとは思ってたんですけど、まあうんまあ、いつかやるんだろうなと思ったところにあのピエトロが出てきたんで、
うん、
あもう来たかと思って、
うんうん、
びっくりしたんですけど、まあ、実はね、
うん、
偽トロでしたみたいな感じ
アガサのちょっとしたお茶目だったっていう、
うん、なんかね、まあうまいことやられたなって感じがしました
ね。そうですね、一本取られたなって感じでしたけどね、
うんうん、あれもめっちゃざわつきましたね、あの週の。
そうですね、
あー言いたいけど言えないみたいな、みんなそうなりまし
たよね。どう濁して言ってやろうかみたいなね。
そうそうそう、おーネタバレすんなよっていう人と、あの
そうそうそう、
言いたいとか言って、とりあえず X 面見て、あもうこれも言ったかのかみたいな、
うん
う
ん
なりましたね。
そうそうそうそう、うん、なんか面白い要素ではあったなと思って、
うんうん、
そうですね。
そうだからワンダービジョンを最後まで見れば分かるんですけど、まあなんか マルチバースのそういう話ではなかったっていう感じで描かれてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、多分フェーズ4でマルチバースが本格的に出てくるのはあの間違いないし、多分スパイダーマンからかなとは思うんですけど、うん、なんかそれに対して結構マルチバースに対してあの拒否反応がある人っていうのが結構いる印象があって、う
ん、なんとなくわかりますけどね、
うん、近所のチャットとかでも、うん、さっき言ったマッツさんとかは多分そういう発言をされたかと思うんですけど、
うんうん
うん、なんか、まあ、クラブハウスとかで話してもそういう話は結構聞いたりして、うん、まあ、理由としてなんかマルチバースってなんか何でもできちゃうとか、あの死んだ人がまた出てくるみたいなとこだったりして、あの拒否反応がある人がいると思うんですけど、
うん、
まあ、このピエトロがニセトロだった結果とか考えると、うん、僕はなんか MC は思っていた以上にすごいマルチバースに慎重な気が、
うん、
思ってたより慎重な気がして、
うん、
なんか何でもできるみたいな感じにはしないんじゃないかなって、
そういう話題作りのための一時の無茶みたいな感じで処理される可能性がありますからね、うん、
他のバースから人が移動して来る条件とかって、
うん、
なんか多分かなりハードルを高くするんじゃないかなっていう感じはすごい今回の見てもしましたね、なんかね、
なるほどね、
うん、
なんかその今度のロキがまさにその話に踏み込むドラマに多分なるはずで、
うんうん、
あそこで多分こう MCU なりのその時間軸とかその世界観の整理の仕方とかが多分出てくるんじゃないのかなっていう感じですかね。
そうですね、
ロッキーの予告とか見ると、うん、これモロやんけっていう感じ。
なんかあれはなんか バースを超えてるんだか時間軸を超えてるんだかちょっとよくわかんない感じ、
ね、タイムストーンを使って、
うん、だから
時間旅行のお話になるってことですよね、
うん、マルチバースではなくて同じバースの中の
タイムスリップ
ものになる、タイムスリップものになるのかなという感じがしますけどね、
うんうんうんうん、まあまあそうですね、
うんうん、
だけど時間、あそうか、でも彼 自身は違
そう
時間軸の人だから、
そうですね、
なるほど、ね、
そうだからタイムスリップ、単純なタイムスリップでもないですよ
ね。そうです、ね、あの枝分かれする話ですからね、
うん、そうあの描写ありましたもんね、
うん、あのもうやり尽くされてるけどタイムスリップものってやっぱちょっとワクワクしますね、子供心にあのやっぱいろいろ見てきてるものだから、
そうですね、あれだからピエトロつながりでいくと彼の X-Men だからフューチャー&パスト
ありましたね、うん、
あれがめちゃめちゃ僕の中の映画の X-Men はあれがベストやと思ってるんですけど、
いや確かによくできてましたよね、
なんかね、うん、こう役者も昔の前のメンバーと今のメンバー両方出すってすごいなってい
う、うん、そうですね、確かに、
そうああいうタイムループものとかだとめちゃくちゃいいなって思います、
ね、なるほどな、
うん、
だからあれ見てるとね、
MCU でですとどうかは
どうかは分かんないですけどね、
過去にいてトニー・スターク出てくるのが感動するかどうかってちょっと微妙ですよ ね、 そうですね、きっとね、多分
あのフューチャー&パストとその前のだからファーストクラスでしたっけ、
はいはいはい、
と、その前の、ブライアン・シンガーが まあ無茶してたファースト、
はいはい、
ファイナルディシジョンとかあの辺からの流れで、ミスティークがいつ死んだのかがよく分かんなくなってるんですよね僕ね。
だからフューチャー&ファーストで一応変えてるはずなんで、は
い、そうなんですよ、それでよく分かんなくなっちゃってるんだ
よ。そうそう、あそこで全部話は変わったはずな
んですね。そうですよね、過去に戻って、うん、ウルヴァリンが、
うん、だからその前に見てた X メンとは違う、
そうです、
話になってるのは間違いない。
そうですね、ウルヴァリンがあのティリオン・ラニスターを、うん、殺しに行くやつ、
ね、ぶっこんでこないでください。
今まさに見直してるんです。
あ、そうなんですね。でグエム・オブ・スローンズの話でした。
はい、はい、大丈夫です、すいません。
そうそうそう、だからゲーム・オブ・スローンズのね、いやそうじゃなくて、いやエメリア・クラークがね、あの MCU 入りという発表もあって、はい、はい、結構楽しみですね。はいはいはい、シークレット・インベージョンは、ニック・フューリーと、スクラル人の、はい、あれ何でしたっけね、メンデルスゾーンみたいな名前の人、
タロ
ス、はい、タロスですね、ベンメル、はい、メンデルゾーンか、
ベンメンデルスゾーンやったっ
け。なんか原作だとすごいなんか壮大なお話らしいんですけど、なんかどうもドラマ化はなんか2人のこうちょっと探偵ものじゃないですけどになるっぽくて、ちょっと楽しみだなと思ってて、
うん、
うん、ねえ、そういう意味で言うと楽しみな作品結構たくさんありますけどね。
うん、
うん、そうですね。
どうなんだろう、ワンダビーについてはどうなんですかね。
あ、ワンダビーはそうだな、ワンダビーだからその僕がすごい良かったなと思って、
うん、
さっき言ったのは、うんうん、その毎回こう次が分からへん
展開
になってるところと、すごい考察部屋ができるほど話題が毎回こう話題を散りばめてたっていうのはすごい良かったなと思ってて、あとそのこうアガサですか、アガサの存在感がなんか想像以上にでかかったなっていうのがあって、
そうですね、
そうで最初からすごく不気味じゃないですか、アグネスって、
うん、怖いですね。
なんかこうちょっと困ったことがあるとすぐ出てきて、なんかすごい調子いいことを言って、
うん、
うまいことこう巻き込んでいく感じ、
はいはいはいはい、
がだんだんだんだんこう、実はこの人がっていうところがあって、うんうんうん、でなんとなくそのあれワンダがすごく万能、あの人ものすごい、
うん、
あのパワーを持ってるじゃない
ですか。そうですね、
だからそのなんか彼女にこう要はエンドゲームでも結構、エンドゲームじゃないな、インフィニティウォーでも結構サノスとこう、
うん、
普通に張ってるっていうか最後のシーンとかでも、う
んうん、やってますね、
あのいや張ってるぐらい強いんで、
うん、
なんかあのワンダってあんまりやられてるシーンないんですよね、多分 MCU の映画の中でも、
うんうん、
こうしてやられてることってほと自分でやらかすのは多いん
で、はいはいはい、そうですね、
してやられることがあんまりなくて、でそれをなんかその、アーカサ・ハークネスが、
うん、
いわゆるそのワンダと同じ能力で、
うん、魔女対決ですもんね、
ワンダの一枚上手の、
うんうん、
で行くっていうのはめちゃめちゃ燃える展開だったんですよね。
は
あ
は
あ、あれはすごいなと思って。
なるほどな。
うんうん、そうなんですよ。であとはあのやっぱりワンダとビジョンって今まで、
うん、
特にそんなに描かれてなかったと思うんですよね。
まあちょいちょいでしたよね。
そうなんですよ。うんうん、なのでそのそれがなんかすごくこう、あとそうそう、さっきもお話出たんですけど、あれ1話見た時に、
うん、
あのいつの話かわかんないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
要はエンドゲームより後の話なのか、
うん、
エンドゲームより前のことなのかっていうのは特に説明なかったので
、そうですね、うんうん、
そうなので最初はどの時間軸の話かわからないんです。で、僕らあのブラックウィドウを公開されるのわかってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
でブラックウィドウはどう考えても多分
エンド
ゲームより前の話なはずで、そうなのでそのワンダビジョンがいつの時間軸の話をしてるかがわからない中で始まってるので、うんうんうん、そこもなんかすごい気になるポイントになったんですけど、結局やっぱり、
まあね、
あの、うん、
その後の話でしかない、
そうなんですよ、そうで、うん、それを考えるともう薄々全員がこうラストに向かって、
うん、
これ絶対切なくねっていうなってるんですかこれ絶対泣ける展開ちゃうのっていうふうことをみんな薄々感じながら見てて、
だから亡くなった恋人を自分の力で再生してお人形劇してる、その自分で作った世界の中に閉じこもってる話ってもう切なさ決定ですもんね。
そうなん でそこのウエスト、なんでそこがウエストビューなのかっていうところも、
なるほど、
めちゃくちゃ泣けるんですよね、うん、なんかこうネタバレしたらあれ、うん、まあネタバレし
てネタバレいいんですよ、うん、
うん、だからあの土地買ってるんですよね、
う
ん、マン、
あ、そうそうそう、
そう、ワンダと一緒に住む家建てるために
はこの理想を作り上げようとして、それが歪んでしまってるってところが悲しいんですよね。
ワンダがあそこ行ってなんかもうこう、もうあそこで完全に崩壊するじゃないけど、こうパワーが制御できなくなるじゃないですか。あれは切ないわっていう。
だからすごい力を持ってるけど、心までは強くはね、はい、なりきれないわけですから、人間がやってることだから、そこが悲しさがやっぱすごいある。
そうなんです、うん、そこがもうクライマックスだったんですよね、うんうん、
そう、だからこそなんかあの最後のなんて言うんだろう、やっぱりでもウエストビューに住んでた人たちには多大な迷惑をかけてしまったワンダーの最後のその食材がやっぱりあるのかなとは思ってたんだけど、うん、ちょっとその辺がちょっと僕的には どうなんだろうっていう。
そう、僕もそこすごい気になって、
こう同情しきれないものがあるっていうか。
ワンダって あいつ全然謝んないんですよ、
割と態度悪かったですよね。
なんかね、あのこの間僕もシビルを見直したんですけど、
はいはいはい、
あれお前謝ってないよねっていう、なんかこう、うん、なんかあのシビルウォ
ーですね、あそこで、
まずトニー・スタークがシビルウォーの多分最初に出てくる時に、うん、なんかその廊下かなんかで黒人のおばさんがいて、
う
ん、
あのね、ソコビアで亡くなってしまった、
ソコビアで息子が死んだっていうので、
そうそう、のお母さんと会うんですよね。
メンタル的にちょっとメンタル的にやられてしまって、うん、国の傘下に入ろうとかいうくだりがあるんです
よ。ありますね、うん、
その前にワンダがいわゆるそのワカンダの人たちがいるあのビルのところを間違って爆破しちゃうじゃないですか。
あの、爆弾を空中で爆発させて、そう、人から人を守ろうとしたんだけど、うまくいかなくて結局巻き込んでしまうんですよね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですけど、あの時もそうなんですけど、うん、結構みんながいやしょうがないよとか言って、いや気にすんな気にすんな、うん、いや気にしろよとか、めっちゃ怒ってたじゃないですか。
そうですね、
ブラックパンサーとかめっちゃ怒ってた。
怒ってたけどね、うん、
あれよく考えたらなんであれワンダの方にはいけへんねや
とか。そうですよ、う
ん、そういえばそうなんだよな。あれワンダに行けよって思うんですよね、最初は。
そうで、アガサに対してのちょっとこう罰というか、もうちょっと動画過ぎてるというか。
そうなんですよ、なんかね、
永久に隣人でいなす、なんかあの演じなさいみたいなね、うん、
はい、あれだからワンダ謝れよな。
ワンダ謝れ問題
です。あそこも最後のシーンもね、お前、うん、とりあえず土下座しろっていう、
ちょっとありますけどね、
毎回思いますけど。
なんかアガサは今後も登場するための布石なんだろうなとは思いますけど ね、
う
ん、なんか原作だとアガサってワンダの師匠的ななんか立場らしいです ね、
だから、うん、そうみたいですよね。だからそれが多分あの要はワンダの生い立ちをこうトレースし直すシーンがあって、
うんうんうんうん、
あのガキのどこでこんな力を手に入れたのか教えてほしいって言って、うん、ね、過去に戻っていくやつが
あ、うんうん、ありましたね。あそこも結構良かったです
ね。だからね、いわゆる、うん、あれでいわゆる自分のこう魔法の源泉をワンダに知らしめるっていう意味では、うん、なんか師匠的な感じにもな
ってるかなとか、まあ確かに確かに、
うん、あれあのだから過去に登るからシットコムの理由がわかるんですよね。
そうですよね、うん、
そうそうそうそう。
なんかちょっと話はあれですけど、シットコムそのものはただのギミックに使われてるに過ぎないんですけど、でもこう1話ごとに50年代60年代みたいな感じで、だんだんこう現代に近づいてくる。でもそのアメリカのシットコムの歴史というか、あ、こうそうだ、確かに80年代ってこういう感じだったとかっていうのもちゃんと手抜かずに作ってて、そこも結構良かったですよね。
そうみたいですね、うん、だからあれ見た人はこのドラマの あのパロディーやとかで分かるんです
よ、ね、ちょっとビデオっぽい画像とか、なんかたま、うん、割とたまらないというか、
そうです、うん、
よかったなっていうのもありますね、うん、
切ないな
切ないな
な
んかああいう、ヒロインが作り出した世界に閉じ込められてるって、結構日本のアニメだと結構ね、あの、うるせえやつらとかね、もうビューティフルドリーマーも37年前とからしいんですけど、でももうその頃にすでにこうやってて、やっぱあれもちょっと切ないかったりとかするし、 まあ涼宮ハルヒとかもやってますけどね、そういうのはね。なんか割とこう日本のアニメではなんかあるけど、やっぱ切なさをこう約束する装置みたいな
確かにそうか、まあ、うん、大体閉じこもってるってことは
切ないですね。そうですね、うん、強大な自我の中にいる、あの、
うん、
力で演じさせられている心で泣いてるあの人の笑顔みたいなのって、
うん、
なんだろう、あのブラック、なんでしたっけ、あの監督のジョーダン・ピール監督の、
ジョーダン・ピール、
あのなんでしたっけ、黒人さんの話あったじゃないですか、
あ怖いやつ、
怖いやつ、ブラックアウトじゃなかった、なんでしたっけ、ゲットアウトか、
ゲットアウト、はい、
なんかあの感じをちょっと
あ
すごい唇が震えてて、ちょっとこう心ですごい叫んでるのに笑顔をさせられてる人の演技、だからモニカ・ランボーが中にいて演じてる時とかは、はい、あのすごいなと思いましたけどね、役者さんってすごいなと、
うん、
不気味さもありますしね、
うん、
なんか結構良かったですね。バキツバいきます、
小ネタの、あ、ごめんなさい、ここだけ小ネタ の、うんうん、あの最後にあのモニカ・ランボーがあの映画館であの宇宙に行けるわよって言われてる最後のシーンって覚えてます
か。あ、そんなありましたっけ。
スクラル人に会うとこですよね、
そう、スクラル人に会
って、
う
ん、出てくるんだっけ、
そうそうそうそう、
あ、ニック・フィューリーが、
そうそうそう、
はいはいはい、
脳から発見されてモニカ・ランボーが要は宇宙に行けなくなったんですけど、うんうん、モニカ・ランボーがこう宇宙行けるわよっていう下りがあって、
うんうん、
あれって確かあの多分スパイダーマンの最後に出てくる あそこのことやと思うんですけど、あのスパイダーマンのホーム、何でしたっけ、
ホームカミング、
いや2作目
ファーフロムホーム、
はいはいはい、
ファーフロムホームのラストって、
うん、
宇宙船みたいなのね、
そうそうそう、うん、あそこにいるじゃないですか、ニック・フィューリーが、う
ん、ああはいはいはいはい、
そう多分あそこのことじゃないかな、
うんうんうん、
いや でもあれはあのスクラル人はあのお母さんの友人に言われてきたって言ってるから、はい、多分それは、キャプテン・マーベルのことだと思うんですよね、
ですよね、うん、でだからキャプテン・マーベルと一緒にいるんじゃないですか、
ね、ああそうなんだ、なるほどね、
分かんない全然、
うん、あでも確かにスクラル人が来てますからね、
そうそうそうそう、だってあのファーフロムホームもスクラル人だったじゃないですか、
そうですね、
あの助けてたのがスパイダーマンを、
うんうん、今度宇宙舞台にしたお話ができるってことですかね。
そうで、あそこの映画館のサインが、
うん、
あのタンホイザーゲート
って書いてある、ね、はいはいはい、書いてありましたね。
あれがね、あれ、わー、これやんけ。
そこにも繋がるのかな。
あ、宇宙ってことかみたいなね。
うん、
いや、それが言いたかったです。すいません。
どうしました、次ベイビーヨーダ抱いてたら。
あー、それもわちゃわちゃです。
やりすぎた結果みたいな。
はい。
あ、
大丈夫です、はい、ね、ありがとうございます。
バキツバどうですかね、バキツバは
時間大丈夫ですか、
時間的にはね、
切ります、
うん、切りましょうかね、そしたら、
うん、
うん、OK です。じゃあですね、割とお話が、盛り上がったのでファルコン&ウィンターソルジャーの話は、次回にしようと思いますということで、一旦ここで区切ろうと思います。ここまでお送りしたのは石山と
ロンペと
ダブルスでした。
どうもです。来週もよろしくお願いします。